今日私たちのために主がご用意くださいました聖書からの御言葉はマタイによる福音書第18章の15節から20節まででございます。新約聖書の29ページになります。マタイによる福音書の18章15節から20節です。それでは拝読させていただきます。マタイによる福音書第18章15節。もしあなたの兄弟が罪を犯すなら、行って彼と二人だけのところで忠告しなさい。もし聞いてくれたら、あなたの兄弟を得たことになる。もし聞いてくれないなら、他に一人二人を一緒に連れて行きなさい。それは二人または三人の証人の口によってすべての事柄が確かめられるためである。もし彼らの言うことを聞かないなら、教会に申し出なさい。もし教会の言うことを、ことも聞かないなら、その人を異邦人、または主税人同様に扱いなさい。よく言っておく。あなた方が地上でつなぐことは、天でも皆つながれ、あなた方が地上で解くことは、天でも皆解かれるであろう。またよく言っておく。もしあなた方のうち、の二人がどんな願い事についても地上で心を合わせるなら、天にいます私の父はそれを叶えてくださるであろう。二人または三人が私の名によって集まっているところには私もその中にいるのである。アーメン。このメッセージ箇所を通して、この聖書箇所を通して平山先生が主の臨在と題して今日のメッセージをお届けくださいます。
皆さんこんにちは。礼拝でこんにちはというのは生まれて初めてでありまして、時差ボケかなという感じもいたしますが、今日は午後ですよね。午後に礼拝するというのは本当に初めてのことで、いい経験だと思っております。私のようなものをこの大切なペンテコステの礼拝に招いていただいたことを心から感謝いたします。そしてそれよりももっと皆様に感謝のお礼をしなければいけないことがあります。それは先の 3月11日の東日本大震災の時に、いち早く紀子先生を震災のために送ってくださって本当に感謝しております。あの震災では私の姉の娘が40になったんですけども、亡くなりました。小学生の男の子と幼稚園の年長の娘がいたわけですけども、その子たちを迎えに行く途中車で行ってたんですけども、後ろから波に飲まれて亡くなってしまいました。私の姉、その母親ですね、足を悪くしまして、火葬にも行けないで、なかなかお葬式ができないで、ようやくお葬式ができましたときに、棺に抱きついて、本当にこう、大泣きをしておりました。今でもその後遺症は残っておりまして、その娘の姪子の主人が自分を責めるんですね。私が助けてあげなかったと。そして今、その孫が二人、夏休み、そして春休みになると、お母さんの実家であるイタコに来て、何日か、10日か20日ぐらい過ごしているような状態であります。本当にまだまだ大変な中におります。私たちの住んでいるイタコっていう町も、液状化にありまして、その工事が今、復興が最中でありまして、昨日通れた道が今日通れないと、明日通れた道が通れないという、大きな工事をしておる中であります。それからもう一つ、昨年紀子先生を二度茨城県に送ってくださったことを感謝しております。お母さんの病の看護のために、そしてまたもう一度送っていただいて、お母さんが本当に神様の恵みの中で、不思議な技の中でイエス様を信じて、 私がおばあちゃん洗礼を受けるって聞いたら、寝てるところから立ち上がりまして、ちゃんと布団の上に正座しまして、前に出て洗礼を受けたいと。私の前に頭を垂れたんですね。本当に素晴らしい神様の恵みを経験いたしました。ここに来まして、ほっとしたのは、この教会堂の建物のこの柱が、私たち水後免教会の柱と全く同じなんです。修正材でできている。どちらが真似したのかなと思って考えてたんですけども、多分こちらの方がずっと早いんで、たまたまそういうふうに神様が導かさったかなと感じております。さて今日はペンテコステというキリスト教会で大切なクリスマス、イースター、ペンテコステという三つの行事の中の一つであります。ペンテコステこれは、わかりやすく言えば教会の誕生日です。イエス様の弟子たちがイエス様と3年半の間行動を共にしたんですけれども、イエス様の言葉を自分の耳で聞いても、奇跡を自分の目で見ても、イエス様と寝食を共にしても、イエス様の恵みが彼らには分かりませんでした。しかしイエス様が十字架にかかわり復活し、天に昇って40日後に聖霊が天から弟子たちのうちに火のように炎のようになって下った時に、弟子たちは心に火を灯されて、今まで分かんなかったことが全てはっきり分かるようになって、彼らは燃えるようにしてそこから伝道を始めました。その当時洗礼を受けた日がその1日だけで人たちが3000人と聖書に書いてあります。聖霊に満たされ燃やされた弟子たちの説教の素晴らしさを物語っているのではないかと思います。で、今日はそのペンテコステについてのお話を、時間も限られておりますので、簡単にさせていただきたいと思っております。で、今日読んでいただいた聖書の箇所の中で、特に皆さんに注意をしていただきたい言葉がございます。それは19節、20節です。こういう言葉がございます。もう一回読んでみます。19。またよく言っておく、もしあなた方のうちの二人が、どんな願い事についても地上で心を合わせるなら、天にいます。私の父は、それを叶えてくださるであろう。もう一つは、20節。二人、または三人が、私の名によって集まっているところには、私もその中にいるのである。ということであります。ペンテコステ聖霊が弟子たちに与えられたということは、イエス様がいつも弟子たちと共におるようになったっていうことを表しております。そしてそのイエス様が弟子たちの祈りに応えてくださったということも表しております。そこで、どのようにしたらイエス様は弟子たちに聖霊をお与えになったのか。それがここに書いてあります。二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいると書いてあります。地上で心を合わせるなら、天にいます私の父はそれを叶えてくださるであろうと書いてあります。これはイエス様の約束です。弟子たちは、イエス様が天に帰った後、何をしていたかというと、聖書に書いてあるのを読みますと、彼らは、イエス様のお母さんたちと集まって、お祈りをしていたと書いてあります。で、そのお祈りも、聖書が書いてあるのは、ただ集まって祈っただけじゃなくして、心を合わせて祈り続けていたと書いてあります。聖霊が、私たちにもそうでありますけれども、弟子たちのうちに下る必要なことは、祈ることです。それも、心を合わせて祈ることです。これが聖霊を受ける大きなイエス様の約束の言葉であります。そしてこの合わせるという言葉は、例えて言うならば、オーケストラのそういう素晴らしいハーモニーが出ている、その言葉に似ているというふうに言われております。 私たち人間は性格がそれぞれ違います。性別も違います。そしてまた経験も違います。考えも違います。それは当然だと思います。オーケストラの楽器もシンバルもあります。大太鼓もあります。バイオリンもあります。またフルートもあります。ピアノもあります。いろいろな楽器があります。で、楽器楽器によって音も音響も違います。でもそれらの楽器が自分勝手に私はピアノだからピアノを弾くんだと。私はシンバルだからいつもシンバルを叩いてるんだと。私は大太鼓だからみんなに聞こえるようにいつも太鼓を叩いてるんだっていうことでは一つの音楽にはなりません。ある指揮者によってそれぞれの持ち場立場がきちんと整えられたときに素晴らしいオーケストラの音楽が奏でられる。私たちクリスチャンも考えも違います。経験も違います。ですから教会に対する思いもクリスチャンとしての証のあり方も違ってくると思います。それはそれでいいんです。でも大事なことはその違いがイエス様の式によって一つに合わされていくならば素晴らしい恵みがそこに与えられるということです。私は今朝この修法の今年の御言葉をちょっと見まして私たちはそれぞれキリストの体の一部分であるということが挙げられておりました。手の働きがある。目の働きがある。耳がある。口がある。みんなそれぞれ違うわけです。その違いが一つになったときに、私たちは教会としての働きができるということ、ここはとっても大事なことではないかと思います。そしてまたもう一つは、祈りは二人か三人でいいとイエスもおっしゃっております。二人または三人が、私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。皆さんお祈りするときに、ここにイエス様がおられるっていう、そういう経験をしていらっしゃると思います。これはとっても大事なことだと思うんです。二人でいいんです。夫婦で祈って、そこにイエス様が存在する。兄弟で祈って、そこでイエス様が存在する。家族で祈って、また教会で祈って、そこにイエス様は存在する。これがイエス様のお約束であります。先ほどもちょっとお話がありましたけれども、私の今、伝道しているところは、茨城県の潮来市というところでありまして、霞ヶ浦が近くにあります。で反対には北浦という湖があります。でその前には利根川がありまして、非常に水も豊かなところであります。農村地帯です。私が今の水郷恵み協会を始めたとき、1993年に始まったんですけれども、人口が3万2000人おりました。で、そのとき教会が4つありました。4つの教会にそれぞれ主任牧師がこういました。ですから牧師が4人いました。今現在、この地に、教会は三つです。一つは解散してしまいました。で、残った教会の三つのうちに、一つの教会は無牧になってしまいました。で主任牧師がいる教会は、水郷メイン教会ともう一つの教会、二つだけなんです。人口もどんどんどんどん減っています。今は3万人を切りまして、2万数千人になっております。私はそこで、私と、家内と、高校生の娘3人で、開拓伝道を始めました。これはどこのサポートもなく、3人だけで始めたことです。街道もありません。信徒もいません。何にもありません。あるのは3人の祈りだけだったんです。朝ご飯食べて、台所の上に段ボールを置きまして、そこに十字架につけまして、私が説教して、そして家内が総額をして、 娘が私のメッセージを聞くと。役割がそれぞれ決まったんですね。それで教会を始めました。その不思議な形で、小さな間口2軒、奥行き3軒って言うと分かる方はいらっしゃいますよね。間口2軒の奥行き3軒でトイレと水道の流しがあるだけの街道が与えられました。そこで10年間伝道をしました。子供たちがたくさん来ました。もう入りきれないで、2回、2部制でやったこともあります。そして、10年間終わりまして、2002年に今の街道が与えられました。これも不思議な導きで与えられたんですけれども、土地が1000坪与えられました。そこに今の街道が建っています。この街道を一回り小さくしたぐらいの街道でありますけれども、その階段が立っております。私の娘が言いました。祈祷会に彼女は必ず10年間出ておりました。お父さん、この階段が立ったのは私たちが祈ってきたからだねっていうふうに言った言葉が忘れられません。教会が人数が少なくても心を合わせて祈るならば、天の父はその願いを叶えてくださるというふうに約束している聖書であります。先ほど、のりこ先生から、私が今、幼児伝道しているということを話がありました。大変この田舎は保守的なものでありますので、大人の人が教会に来るということはめったにありません。そこで私たちは今、子供たちを対象に幼児伝道を始めました。これは、最初は、まあ、こういう言葉は皆さん理解できるかどうかわかりませんが、保育園を始めるときには、厚生労働省管轄で社会福祉法人を設立して始めるんですね。で、幼稚園を始めるには、文部科学省の認可をいただいて、幼稚園を始めます。で、私はそういうこと分かりませんでしたので、ただ子供たちに伝道したいっていう思いで、180坪の土地を借りまして、銀行に行ってお金を、融資をいただいて、小さな園舎を建てて、そこで保育園を始めました。で、この保育園はキリスト教主義でやってますよということを案内にパンフレットに歌って始めたものです。はじめ、そういうふうに信仰のことを前面に出したら、お寺の保育園幼稚園もあるし、観音堂の幼稚園保育園もあるし、キリスト教っていうと敬遠されるかなと心配をしてたんですけれども、その働きが20年間支えられました。そして20年経ってから、市の方から、社会福祉法人を取得しないかっていう勧めがありました。で、この社会福祉法人を取得するってことは、大変レベルが、ハードルが高いんです。というのは、国の税金がその運営に 100% 注がれるんです。で、国の税金でその運営をするんで、そのレベルに達する規制がこうありまして、その基準がありまして、そこに達するのに、また定款を作ったり、理事会を作ったり、いろんな面倒なことがありましたけれども、私と家内、何回も県庁に通って、司法書士の手を借りないで、パスしたんですね。本当にこれも不思議な思いがしました。そして、社会福祉法人の認可をいただきました。それから、15年経って、ご存知のように今日本は少子化の大きな社会問題がありまして、安倍総理大臣も何とかこの少子化を食い止めようということで、いろんなことをしております。大変子供の育てに力を入れております。で、幼稚園と保育園が別々にあるということは、これはおかしいんじゃないかと。同じ5歳の子供が文科省の認可を持って受ける。 同じ5歳の子が厚労省の認可を求める。子供には変わりがないんじゃないかと。そしてまたさらに、保護者の人がお母さんお父さんが利用しやすい質の良い施設を作ろうということで、認定子ども園という制度ができました。今、日本では、幼稚園、保育園、認定子ども園という3つの制度に来年度から正式にスタートします。で、これも私たちは最初に取り組みました。そして茨城県で最初の認可をいただきました。で、これも私と家内と2人で県庁に何回も通いながら、日本の役人というのは冷たいんですよね。点が一つ違うと全部書類を返されて、また持ってきなさいと。歯と輪が違うと、そこを点検されて、また持ってきなさいと。県庁に行くのに1時間半ぐらいかかるんですけども、非常に ごめんなさい、ここに役員さんいたらごめんなさい。ごめんなさい。そういうような取り扱いをしているんです。なるべくそういうものを作らせないと。税金を投入することをさせないということなんですけれども、それも神様の不思議な導きで与えられました。税金が来るもんですから、宗教と政治団体に日本の国は税金はあげません。でも私は、これはキリスト教の主義であるんで、十字架をかけたいと。どこから見えるにも、塔の上に教会と同じように十字架を立てたいということを、恐る恐る県庁の担当者に申し込んだところ、県庁の担当者は、今子供の教育が非常に低下していると。キリスト教であるならぜひやってほしいということで、十字架を立てたところに補助金が備えられました。神様は生きておられるなということを思いました。私のような学問もない、何の力もないようなものにも、神様の臨在があるならば、役人を動かし、国を動かし、そこに、認定子供園という、また、千坪の与えられた教会の建築ができるようになりました。教会も、宗教法人を取得することができました。オウム真理教の事件から、国は宗教法人をなるべく作らないように法律を変えました。ハードルを高くしました。で、今、宗教法人は悪用される例が多いんで、なかなか認可が下りないんですね。その宗教法人も与えられ、社会福祉法人の認可も与えられ、私はですから今、宗教法人の代表役員と同時に、社会福祉法人の理事長を兼ねております。神様の祝福があります。隣に、皆さん年配の方はご存知だと思うんですが、茨城県出身に橋本富三郎という大議員がいました。で、この方は田中角栄さんが総理大臣になった時の幹事長になったんですね、自民党の幹事長。だから田中角栄さんの右腕だったんです。で、この人がイタコの出身で、この人は観音信仰をしておりまして、イタコの町に大きな観音堂を作ったんです。1万坪の土地に、そこに幼稚園を作ったんです。ですからそちらにどんどんどんどんイタコの人が行きます。私は名もない一人の牧師です。牧師って何するのってよく言われるんですけども、認識の少ない中です。観音堂とキリスト教と、どっちがいいか。私はそのぐらい感じでやるんですね。で、今、私たちの園に子供たちがどんどんどんどん来ているんです。教会の千坪を与えられて、保育園の始まった時に千坪を与えられて2000坪になりました。そして今年の1月に保育園の脇のところにまた千坪を与えられました。ですから今3000坪あるんです。草刈りが非常に大変です。別名私は草刈り正夫と呼ばれるぐらいです。神様は二人の祈りでも 聞いてくださる。そしてそこに聖霊を備えてくださる。聖霊が与えられた時にどういう現象が起こるかということです。人、行伝の中にこういう言葉があります。皆さんもよく読んでいらっしゃると思うんですけども、人行伝の2章をちょっと読んでみます。聖霊はこういう形で弟子たちのうちに与えられました。181ページです。2章1節。五旬節の日が来て、みんなの者が一緒に集まっていると、突然、激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、一同が座っていた家いっぱいに響き渡った。また、舌のようなものが炎のように分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると、一同は、聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに、いろいろの他国の言葉で語り出した。聖霊を炎のようにって書いてあります。火です。弟子たちは、聖霊によって心に火がつけられました。燃える心を与えられました。もういても立ってもいられない。その後すぐに彼らは御霊が語らせるままにいろいろの他国の言葉で説教しました。今私はペンテコステにおいて日本の教会もそうでありますけれども、教会に燃える心が欲しいなと思います。日本は世界でワースト2、伝道の難しい国だと言われております。どんどんどんどん若者は教会から離れていっています。献身者が少なくなっています。教会が閉鎖しています。牧師がいなくなって献牧しています。教会に活力がない。そういう状態だと言われております。ですからこそ、燃える心を教会に与えられたい。私たち神様が救ってくださった私たちに、聖霊の火を与えていただいて燃える信仰を持ちたい。自己観の何するぞというような、世の誘惑何するぞと、燃えるような信仰を持って伝道したい、証をしたい。そう思います。パウロという人は、ユダヤ人の社会の中では最高の生活を青年まで送った人です。ユダヤ人のユダヤ人、パリサイ人のパリサイ人、そしてガマリエルという門下の下で厳しい律法の訓練を受けたと言っております。将来を約束された人です。もしそのまま言ったら大祭司になったんじゃないかと言われるくらいの人です。もう誰もが羨む、そしてローマ市民権まで持った人です。でも彼は目が閉じられるような光。それに打たれてイエス様の声を聞いたときに、心の中に火が与えられました。そして彼は、その燃える心によって聖霊の導きのままに、イエス様のことを伝えるようになりました。ご存知のように、彼はその後、ユダヤ人から裏切り者とされて、異常な迫害を受けました。聖書を読んでみると、鞭打たれたことが3度。どういうふうに鞭打たれたかというと、人行伝に書いてありますが、足を鎖で縛られて、片手を縛られて、動けなくなったそうです。そこに鞭が与えられたんです。そういう鞭を彼は受けました。難戦したことがありました。いろんな問題がありました。でも、彼は負けずに進んでいったんです。倒れそうになっても倒れない。なぜならば、彼の心の中には燃えるものが与えられたんですよ。聖霊の火が与えられたんです。そしてパウロはこのことを、私には宝物があると言いました。 皆さん宝物を持っていらっしゃいますか？預金通帳ですか？将来の年金ですか？何でしょうか？パウロは神様からいただいたその福音の素晴らしい恵みを宝物として受け止めました。それは学歴よりも地位よりもどんな名よりもさらに勝るものだと言いました。すべてのものを失ってもそれを得たらあまりあるものだと言いました。パウロはそういう宝物を与えられているんです。そういう燃えるものが今私たちの国に必要なんです。聖霊が弟子たちのうちに下った。炎のように下った。彼らは燃える心を持ったんですよ。私が献身したのは今から45年ぐらい前ですけれども、日本は45年ぐらい前、青年たちは非常に燃えていました。私たちの時代は20代の献身者がほとんどでした。一クラスに10人ぐらいいました。全部ホリネス教団から献身しました。今は20代の献身者は年に1人か2人です。そしてホリネス教団から献身する人も2人ぐらいです。私たちの時代は燃えていました。教会に行かない人たちはどこに行ったかというと、学生運動したわけですよ。すごく燃えました。日本を良くしようという、まあ方法はちょっとあれですけども、山手線を止めてしまったり、国会を占領したり、東京大学を占領したり、彼らは燃えていたんです。そういうパワーが今、日本にはないんです。学生運動する必要はありません。山手線を新幹線を止める必要はありません。でも私たちは福音のこの力を持って日本に伝道すべきではないかと思うんですね。私のところはとっても寂しい田舎の町です。こちらも田んぼです。教会のこちらも田んぼです。教会の前も田んぼです。今夜になりますと素敵なカエルの合唱がするんですね。もう耳を摘んだことです。カエルがゲロゲロゲロゲロゲロゲロゲロすごいんです。ある先生が、教会は誰が来てもいいようにいつも扉を開けとくんですよと言ったら、カエルがぴょんぴょんぴょん入ってくるんです。それを狙ってヘビが入ってくるんです。ヘビはカエル大好物ですからね。ですからこれ開けといた方がいいのかな、閉めといた方がいいのかなと、今でも迷っているんですけども、本当にそういうような田舎なんですけれども、年に2回伝道会をします。千坪の土地に2回だけ車が満車になります。礼拝堂に5月第2日曜日今年で特典しまして、子供、大人合わせて、うちの奥さんが数えたら140人いたと言います。でそういう時には私は他の講師を呼ばないんですね。私が説教するんですよ。村上先生読んだって、板子の人はわからないんですよ。大川嗣先生読んだってわからないんですよ。私を知ってるんですよ。私をアピールする、町の人に。私は説教するんです。そして何かあったら教会に来てください。私が対応します。冬もします。まあ冬はちょっと集会が多いんですね。公民館を借りて、私メッセージしたり、あるいは保育園関係、日曜、教会関係いろいろやるんで、冬は外部から招くんですけども、年に一回そういう集会をしています。燃えるんです、私たちは。聖霊を受けるときに、何とかしたい。足の人は足の働きをしたい。手の人は手の働きをしたい。目の人は目の働きをしたい。口の人は口の働きをしたい。それぞれの働きを持ってイエス様の体が立ち上がっていく。その教会は燃えていく。イエス様の勧めの中にこういう言葉があります。熱心で産むことなく、霊に燃え主に仕えなさい。ローマ人への手紙の12章の11節です。 熱心で産むことなく霊に燃え主に仕えなさい。私たちは燃えて主に仕えていきたいと思います。お祈りをいたします。ハレルヤ、天のお父様、あなたはペンテコステの日にあの弟子たちに聖霊を与えられました。弟子たちは今まで自分勝手なことをしていました。弟子たちの間でも争いがありましたけれども、聖霊が与えられた時に、イエス様が共におることが理解できた時に、彼らの心に火がつき、その時直ちに立ち上がって説教したとあります。もういても立ってもいらなくなった弟子たちの姿の、その説教を聞いた群衆の中に3000人その日洗礼を受けた人がいると書いてあります。二人または三人が私の名によって集まるところに、私もその中にいると。あなた方が地上で心を合わせるならば、天の父はその願いを叶えてくださると約束であります。ありがとうございます。どうぞ神様、日本の教会に、私たちに燃える信仰を、神様の素晴らしい福音を伝える力を、聖霊を備えてください。あなた今それを望んでおられます。週末のこの近い時に、どうぞ、いろいろな方法を通して、伝道することができますように、お願いをいたします。救い主イエス様の御名によって、お祈りをいたします。アーメン。